お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り。
東京オリパラをオージーと一緒に楽しもうということで始まりましたこのコーナーです。シドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんをゲストに迎えまして、オリパラについてのお話、そしてオーストラリアのスポーツ、いろいろ探っていこうというコーナーです。皆さんご存知だと思いますけれども、東京オリパラ、1年、延期になりまして、2021年7月23日からオリンピックが始まる予定となっています。今日は第9回になります。伊藤さんとはお電話での、収録になっています。伊藤さん。
はい、どうもこんにちは。
最近髪を切ったと聞いたんですけれども。
はい、これはちゃんと政府のルールを守って、
はい、
美容室に行くのは必要不可欠な生活の一部というのはオーストラリアのスタンスなので、それに乗っ取って髪の毛を切りに行きました。僕の場合基本短いことが多い男性なので、その数ヶ月間待たなきゃいけないこともないですから、いいんですけど、それでもたまに、私の妻にも、どうしたのそれって言われます。
似合うねとかじゃなくて、どうしたのそれなんですね。伊藤さんは丸坊主とかにはしないんですか？
高校生、中学高校の時にもう6年間近くずっと丸かったんで、もう
そうだったんですね。
その経験はいいかなっていう。
もう十分、丸坊主は十分っていう。
はい、
そうなんですね。はい、で今日第9回ですけれども、どういう話になりますでしょうか？
今回はですね、当然この今、世界中で大流行している、COVID-19 の影響っていうのは、オーストラリアも例外ではない中で、オーストラリアの AIS、オーストラリアのスポーツの中心の大きい研究所というか、セクターだったりとか、あとはいくつか今回話せるような、競技団体がどういうふうな形で、情報発信をして、実際にアスリート、その関係者、周囲の関係者の、サポート体制を整えているか、っていうのをちょっと今回紹介しようかなと思ってます。オーストラリア、日本もですけど、世界中いろんな競技団体が国内の中にもある中で、例えば、オーストラリアアスレティックス、陸上連盟ですね、
はい、
オーストラリアサイクリング連盟だったり、オーストラリアバスケットボール、あとはラグビー、多くの競技団体が、数多くある中で、
はい、
ホームページを、皆さん時間がもしあれば、最初のホームページのホーム画面を見るだけで、もしくはそこと日本だったりとかの競技団体のホーム画面を見るだけで、違いは気づくと思うんですけど、
うん、
もうかなり早い段階で COVID-19 コロナバイラスに対するニュースだったりとか、そこの専用のタブだったりとか、そういうものが結構多く見受けられるんですね。だからすごくその辺の対応は早い、ですし、目につくところにそういうものがあることによって、メッセージにそれはアスリートだけじゃなくて、全てのそこの分野のカテゴリーの人たちに対してメッセージと情報伝達できるっていうところで、こういうホームページからの対応も早いなと思いますね。というのはやはり、オーストラリア、本当に数日、一週間単位じゃないですね、数日でもいろんな状況が変わって、ルールが変わって制限が増えたりする中で、当然、アスリート含めスポーツ関係者は、じゃあ何が自分たちができるのか、やっていいのか、やっちゃいけないのか、っていうところっていうのは気になるところで、それは競技によって、例えば水泳だってプールを使う競技があったりとか、陸上競技場を使う競技だったり、私たちのようにサッカー場を使う競技だったりとか、いろいろと違う中で、政府はこう発表してるけども、でも私たちの競技団体、私たちの競技では何をしてよくて何がしちゃいけないのかっていうのを、はっきりと情報発信してるっていうのは、すごくその競技団体でも安心して、アクセスできるし、こういう時だからこそその信頼度っていうのを信頼できるかどうかっていうところが試されてると思う。ニュースでね、そんな一個一個のスポーツの競技団体のことは絶対出ないので、テレビニュースだったりとかは。そういうのを、今だったらウェブページ、もしくは SNS 等で、すべての競技団体は私はちょっとフォローして、Twitter とかそういうものはフォローしないんですけど、
はい、
サッカーだけで言っても、単純にそのコロナバイアスに関する、それがどういうふうに影響を与えるかっていうこととか、変わったルールがどうやってサッカーに適用されるかは、SNS ニュースで来るので、各競技団体そういうことが、もう発信されていると思います。その中でも冒頭にちょっと言った、オーストラリアのスポーツインシュート、研究所に当たると言われているところが、いろんなサポートを出している中で、
はい、
すごく私自身個人的に関心が高かったのが、まあ、今回紹介する2つなんですけど、
はい、
1つは、メンタルヘルスとウェルビーニングに関するサポートですね、まあ、精神的なところに関する、精神面に関する、心理面に関するサポート、
うん、
あとは、ファウンディング、要はお金に関するところですね、
うん
うん、そのサポートが、発信されているので、そこの一部を少し紹介したいなと思っています。まず一つは、そのメンタルヘルスやウェルビーニング、まあ、日本、日直訳すると多分幸福とかとかにも言われるところだと思うんですけども、
はい、
もうオーストラリアのこの中では、まあ、ビデオの中でも実際に、そのアスリートのこの専門の方が、まあ、マーティ・クレメントっていう女性の方が、まあ、全てのカテゴリーの、まあ、アスリートだけじゃなくて、コーチ、スタッフ、家族、友達ですね、
うん、
アスリートを中心にした周りの人たち、全員の人たちがここにアクセスできるっていうことだったり、と状態によっては、オーストラリア人で全てのそういうスポーツサイコロジストにコンタクト最終的にできて、フェイスフェイスでそういうふうな、今、ズームなのか、そういうものを使って、
うん、
診断とかそういうサポートを受けることができる。
うん、
でさらにストレスとか、あとは絶望感だったりとか、まあ、うつなのか、そういうふうな状態っていうのは、個人のフィーリングによって、個人の感覚って違うんだっていうことだったりとか、
はい、
なるべく周りの人と一緒にこうコネクト、ずっとつながっていることが必要だったりとか、うん、目標設定で言ったら、2020じゃなくなったかもしれないけども、そこは以前も言ったように、2021、要はターゲットは変わらないと、タイミングが変わっただけだから、そこにしっかりターゲットを出して、そこにモチベーションを持っていこうと。で、こういうのいろいろあるけど、じゃあどういうふうにストラテジー契約を立てたらいいか、インプルメントでどうやって実行したらいいか、それは分からない人、アスリートも多いと思うから、それが AIS っていうこういう、ナショナルボディのところが情報発信をしっかりするから、もう本当に just use it って言ってるように、もう私たちのこういうリソースを使ってくれと。っていうことをビデオでも、紹介しています。じゃあ他の人が周りになったらどうか。自分がアスリートじゃないんだけど、
はい、
家族や周りの人たち、自分の息子が娘がアスリートなんだけど、友達がパートナーがアスリートなんだけど、
うん、
もしくは他の人にそういう症状が出た時っていうのは、要はさっき出たような、その重要な質の高い情報っていうのをしっかりとシェアしてあげましょうと。で、あとは、例えば、こういうオリンピック・パラリンピックが延期されたことによって、何か自分で、いや、これ不名誉なことなんじゃないか、そういうのがあるっていうことを感じている人がいたら、まずはそういうのに気づいてあげましょうと。
うん。
で、そのためには、ルッキングで、周りをしっかり見渡して、そういうふうな感覚、そういうリアクションをしている人を見つけることだったりとか、二つ目に挙げたリスニングで、彼らとか周りの人たちがどんなことを求めて、どんな心配をしているのかに耳を傾けましょう。あとは、リンキング。そういう人たちとつながって、ソーシャルの周りのサポートやインフォメーションとか、プロフェッショナルなヘルプサポートっていうのを必要であれば、つなげてあげましょうと。こういうのを具体的に短く、しっかりとメイクされているのは、すごく、アスリート、もしくは、やっぱ重要なのはアスリートだけじゃなくて、その周りにいる人たちのサポートっていうのはすごく重要なので。
そうですね。
当然生活の中で詳しいところは、本当ホームページ、AIS って言われる、
はい、
そこのホームページにもあるんですけど、実際に、あと、私たちの身の回りのことを考えたら、やはり、もう、レントが払えなくて家を失いそうだとか、
深刻ですね。
うん、もう失業者も多く出てる中で、
はい、
それはアスリートだったりと関係者にも当然該当することなので、そういう意味で言うと、この AIS は、このファウンディング、お金に関することや、アシスト、うん、ここにアスリートって書いてありますけど、おそらくそれは周りの関係者にも関わるんですけど、
うん、
そこに関する情報も、発信をしています。実際にそういう状況に陥ったときに、自分が私がそのサポートに該当するのはどうかっていうことに対する回答を答えるところがあったりとか、
うん、
じゃあそうなった場合にどこにアクセスしたらいいかっていうところの情報発信のアクセスする場所が明記されて、リンクが貼ってあったり、ウェブのリンクが貼ってあったりとか、
うん、
じゃあ、こういう AIS っていうとこだったりとか、もしくは競技団体から奨学金やサポートを受けている場合、それを受け続けられるのかっていうことだったりとか、
うん、
パフォーマンスを高いところで維持する、それはアスリートのもちろん重要なとこですし、それは彼らの役目ですし、
はい、
結果を残すのが役目かもしれないですけども、でもやはりさっきも言ったように大げさじゃなく、もうレントが入らなくて家に住めるかわからない、
うん、
フルタイムではないアスリートに関して言えば、もうもしかしたら仕事を失うかもしれない、失ってるかもしれない。家族に何か問題があって、生活に関してかなり支障があるかもしれない。アイソレーションを受けて、ちょっと地方の選手は買い物とかに行くのが日常勤務するのも大変かもしれない。
うん、
その辺は多分一般の人と同じか、まあ、もしくはそれ以上に不安が大きいわけですね。そういう中で、そういうところに対する情報発信、その辺のサポートも充実しているのが、まあ、オーストラリアの、スポーツの環境の素晴らしいところかなと思います。
もしですね、伊藤さんが架空の国の架空のスポーツショーで同じようなこのコロナウイルスの問題に直面しているとしたら、どういうことに力を入れたいと思いますか？スポーツ支援、アスリート支援として。
一つ言えて、私は実際現場のコーチとして今経験していることっていうのがあるのが大きいんですけど、まあ、メンタルというのは簡単なんですけど、やはりこう選手をどうやってサポートしていくか、そのサポートというのはもうフィジカル その体の部分だったり技術のところは本当にその専門のコーチもいるので、そこのサポートっていうのが必要だと思う。あそこの人たちが専門にやると思うんですけど、その特に精神面のサポートですね。そうやってモチベーションを失う、特に一人でとか二人でもうずっと行動するしかなくて人とつながれなくなると、やっぱりどうして人間そういうふうな状況になって、危機的な状況になってネガティブな方に行ってしまって孤立しがちなので、それを防ぐためのその、ソーシャルネットワークというか、はい、そういうものをしっかりどういうふうに構築するかっていうこと、であと大切なのは、私がコーチなのもあるんですけど、
はい、
あのソーシャルネットワークを周りがそのアスリートをサポートする周りの人たちが不安になってしまったりとか、その人たちがもうコーチとしてもしくはサポートスタッフとして生活ができなければ、あのアスリートを助けることもできないので、ということはアスリートを支えるコーチングスタッフやメディカルスタッフや家族やそういうソーシャルの周りの人たち、もしくはそれを支える競技団体もどうやってしっかりと彼らが、いつも通りの、もしくはいつも以上のサポートができるようにするか、そこにやっぱりしっかりとお金をかけて、目に見えてすぐ効果出ないかもしれないですけども、そこにいかにしっかりとお金を投資して、最終的にしっかりとアスリートをサポートできる体制があるかどうか、アスリート そのサポートの方法に関しては競技団体や個人によって私は違っていいと思うんですけど、
はい、
しっかりとガイドラインを、特にメンタルヘルスとかソーシャルサポートに対するガイドラインを出して、その AIS をやっているようなものを整えるかどうか。
なるほど。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。肩と弾ませこの指とまで。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。